では西先生、今回は不倫がテーマということで、
はい、そうですね、まさかこんなテーマになるとは夢にも思いませんでしたけど、
でも満を持してという感じが先生ありますけど、
はい、
前のめりになってぜひ、
はい、ありがとうございます、
ぜひお願いします。
そうですね、まあ、不倫をしている方って、はい、世の中にどれぐらいいるかってなんとなく、
そんな数字でも出てませんでしょ、潜在的にってことなんですか。
そうなんです、実はですね、その不倫というのが実は学術的にも研究されてまして、
はい、
はい、で不倫をしている方の割合っていうのは実は結構昔から実は統計が取られてるんですね。
いつ頃からなんですか。
1950年代以降ではあるんですけど、はい、取られてるんですよ。で、まあ、もちろんいろんな国別にもあるんですけども、
国別にあるん
だ。まあ、もともとですね、その不倫率っていうのがその世界的、一般的に世界的には何パーセントぐらいだと思います。
それは結婚してる、
結婚してる
人数が分母ってことですかね。
そうですね。で、そういった方が婚外交渉をするっていうところですね、定義としては、はい、
そうですね、
心の浮気ではなくて、
はあ、
婚外交渉するっていう定義で言うと、
だ裁判すると負けるケースってこと
ですね。はい、
いやもうじゃあ3割、
ああ結構近いかもしれないですね。はい、大体それぐらい の数字なんですよ。
そうですか、
はい、
1950年代からですか。
そうですね。で、まあ、もともと研究にももちろんよるんですけど、まあ、大体平均的に海外だと、まあ、大体20から25%。
海外だとそのくらい、はい、2割強
の方が、はい、大体不倫をされてまして、特に男性が多いんですね。多い傾向にある。
そうなんですか。
はい。で、女性の場合は、大体、まあ、リサーチもよるんですけど、まあ、10から20ぐらいの間なんですよ。
結構差開きますね。
そうですね。で、それでですね、実はですね、今年ですね、実は衝撃のデータが出まして、日本における不倫率が出たんですよ。で、私これびっくりしまして、これ何パーセントだと思います。
そんな言うんですもんね。だってびっくりしたんですって、
はい、
だから高いってことですよね。
そうなんですよ。
でも海外20前後で、
はい、
日本で30っておっしゃってましたもんね。
日本で 30?
日本で 30% とかでしたっけ。
日本では、はい、まだ私はお伝えし
てない。ああ、そうかそうか。じゃあ20が海外か。
はい、そうですね。
いや、4割とかいくんですか。
あ、もう結構近いんですけど、既婚男性、そうなんですよ、既婚男性の 46.7% が、まあ、実は不倫をされているっていうデータが。
そのデータどうやって出してるんですか。だって、
あ、そうですね、これは一応、ね、今回はそのインターネットで6000人以上の方々に協力いただいたんですけど、で、まあ、アンケートなんですよね。
で無記名でとかっていうことですか。
そうですね。で、今までの研究は実はその対面とかだったんで、はい、もしかするとその本来の率よりも結構抑えられてるんじゃないかっていうのを言われてたんですよ。
対面であなたは不倫やってますか、どういう状況ですかとかっていうのをやってたってことですか。
そうですね。もしくはこう名前を書かせるとかっていうのが結構割と多かったんですね。その研究のためにってことで、どういう特性をしているかとか、どういう脳の状態とかっていうのを、まあ、見るために。
それ答えてくれるもんなんですね。
まあ、お金を渡してると思うんですけど。
それでも、
はい。で、実は女性の場合は実は 15.1%
日本ですか
の方が、はい、
圧倒的に男なんですね。
まあ、男性が圧倒的に多かったんですね、今回のケースでは。
そう、
はい。で、実際、まあ、対面とそのコンピューターのアンケートでは6倍以上実はその、まあ、浮気をする、その答える率が変わるっていうことも分かってるんですけど、
はい、対面とネットで6倍変わる、
そうなんですよね。なので、まあ、今回のケースって本当に結構リアルな数字なのかなと言われています。なので私も結構衝撃で。
男の半分。
そうなんですよね。
これと年齢とかはどうやって抽出してるんですか。バラバラ。
年齢はもうバラバラなんですけど、あと風俗とかにこう通ってる方っていうのもいらっしゃるみたいで、はい、その婚外交渉の中で、
は
い、で
それを差し引き、風俗、あ、差し引いて、
あ、差し引くと大体 40% ぐらいらしいんですよ。なので5人に2人が実は日本人男性は離婚、不倫してるっていうところなんですね。
これじゃ海外、国際的にも多いっていうことなんですね、日本は。あ、今のデータ
だと。そうですね。今のだけデータだけ見ると男性は結構多い
ですね。多いですね。
データですね。はい。
なぜなんですか、日本 人口、
うん、あとは正確にそのデータを他の国で出してないので、まあ、正直比較はできないんですけども、ただその、まあ、不倫をしてしまう人とそうでない人もいるんですよ、はい、一方で、
はい、
でその違いが何から生み出されているのかっていうところが今研究されてまして、そういうことを真面目に研究している研究者がいるんですね。
は
い、
めちゃめちゃ面白いですね。
でこれがですね、まあ、実は前回ちょっとお話しした前頭前野に関係してくる、
ね、またそうストッパーの存在ですね。
そうなんですよ、はい、で特にその不倫をする方 その、まあ、特徴としてですね、男性ホルモンが多いっていうことが今統計学的に分かってまして、
あでもそれは確かにな、男性ホルモンがやっぱり多い人は、はい、
ええ、
欲も強いっていうことではないですか。
そうですね、性欲もそうなんですけど、その衝動っていうのもかなり大きくなるんですね。で男性ホルモンっていうのはもともとその脳の中の報酬系っていうのがあるんですけど、その報酬系のドーパミン神経に実は男性ホルモンって働きかけてより活性化させてしまうんですよ。なのでもともとそのなんか素敵な異性を見るとなんかこうドキドキしたりとかなんかいい気持ちになるんですけど、その男性ホルモンがあるとですね、その炎が最後燃え上がるというか、こう油を注ぐような状態になってしまう
んですね。どんどん燃料を巻きをくべてるんですね。
はい、でそうするともう炎が大きすぎて、もう前頭前野ブレーキが効かなくなってしまうっていうところなんですね。
これってでも片や才能でもあるなというか、その巻きをくべられるっていうことは、はい、例えばじゃあスポーツの世界、はい、ビジネスの世界、何でもいいですけど、やっぱりちょっと図抜けられる要素をお持ちの方なのかなとも思うんですけ
ど、ああ、なるほど、はい。
別ですか。
あ、そうですね。
実際に競争力が激しいというか。
そうですね。で、ただ、その、まあ、それだけではないかもしれなくて、なぜかというと、もう、卓越した経営者がみんな浮気をしてるかって言ったら、
確かに、いや、おっしゃる通り。
決してそうではないんですよ。すごく誠実さを持っている方もいらっしゃるのも事実。
確かに、その違いは何？
そうなんですよ。その違いが何かっていうところなんですけど、この一つが前頭前野が抑えられている方なんですね。
は
い、で要は誠実さを持っている方の研究というのがありまして、誠実さを持っている人とそうでない人が何が違うのかっていうのを脳で調べた研究があって、でその結果分かってきたことが、その視点を司る場所があるんですよ。前頭前野のもう一つ別の場所にですね、自分の視点で見るときと他者の視点で見るときってあるじゃないですか、
はい、
でそこを司る場所が実は誠実さに関係してたってことが分かってるんですね、
は
あ、はい、なので簡単に言うと浮気をする人は視点が少ないんですよ、
はあ、
要は自分の要は自己中心的というか、
確かに自分の欲望欲求に素直に突き進む、
はい、なのでこう盲目、声は盲目って言うんですけど、はい、完全に前頭前野オフになってるんで、はい、しかもその視点を司る場所もオフになってるので、はい、結果的にそう視点が全くない状態、要は他者から見てどう思われるのかとか
っていうところが、
奥さんはどういう気持ちになるのかとか、例えばその付き合ってる相手にもしね、配偶者がもしいるんだとしたら、その人はどう思うのかっていう視点がもうゼロなんですよ。でしかもすごく興味深いのがですね、一回不倫をしてしまうと罪悪感で感じるって思うじゃないですか。
はい。
で、
そうですね。
まあ、井上さんがしたことあるかは分からないんですけども、うん、これ実はですね、やってしまうと罪悪感を感じにくくなるっていうことが研究から分かってまして、
一回やると、
そうなんですよ。悪いことを一回やると実はその次の罪悪感を感じにくくなる、で回数を重ねれば重ねるほど薄まっていくっていうことなんですね。
それは一回やってしまったけどどうせバレないしまだいけそうだとかっていうことになっていくんですか。
そういうことですね。はい。なのでその最初の1回目をいかに抑えるかが大事で、
へ
で、これ統計で面白い研究があって、最初の恋愛で浮気をしてる人っていうのは次の恋愛でも3倍浮気をするっていう。
なるほど、
はい、なので1回やってしまうともうなんか
それが普通になるというか、
そうなんですよね、快感の方が快感学習になってしまって、
は
い、調子に乗ってしまうんですね、どうせバレないだろうみたいな、はい、
じゃあもう、どうせ正直に言うもんじゃないと思いますけど、例えばパートナーがいた時に、
はい、
パートナーの過去の恋愛で浮気したことあるかをラフに聞いておくと、はい、
その
人の特性が分かるみたいなこ
と。そうですね、おっしゃる通りですね。特にご結婚される時は聞いておいた方がいいかもしれないですね、特に女性は そうかもしれないですね、
はあ、まあその男性が言うかどうかわからないですしあれですけど
そうですね、はい、
そこのハードルがもうちょっとバカになってしまってるとどんどん超えていってしまうということなんですか。
はい、その通りなんですよ、
はあ、
でなのでまあその欲求がこう強い方っていうのはまあ仕事で成功しやすいじゃないですか、
はい、
なのでまあ地位が上がる方っていうのは、まあ、よりそういう傾向がある、
傾向にあるんだろうなとは思うんですよ。
のはあります。で、実際収入が上がると、実はあの浮気の回数、浮気歴が多くなるっていう統計データもあるんですね。
そうだね。お金かかりますもんね。
そうなんですよ。でも、あと面白いのがですね、逆もあるんですね。格差婚で、男性、女性の方が稼いでる場合、
はい、
もう実は男性だけが浮気率が高まるっていう研究があって、はい、やっぱ自分は稼いでないと、で自分よりも奥様の方が稼いでる人も実は浮気をしやすくなるっていうのが統計学的に今示されてるんですね。
どういう理論ですか。え、奥さんの方がだって稼いでて、
はい、そうです、まあ、要は紐みたいな状態なんですけども、はい、で、まあ、これいろいろ今調べられてはいるんですけど、詳しくはまだ分かってないんですよ、その理由は、はい、現象論としてそういう現象があるんですけど、はい、でもですね、おそらくなんですけど、その男性が、その男性らしさをこう発揮できないっていうのが、そのフラストレーションになってる可能性がありまして。
ちょっと自分を抑え込んで、抑えて、金持ちの奥様と付き合って、
はい、
一緒になったので、はい、その自分の男性らしさを持て余した部分を他の人に。
はい、そういうことです。で、おそらくその優越感っていうのをこう感じにくい状態、要は前回お伝えした快感、人が下にいると男性快感になるじゃないですか。
男ってめんどくさいですね。だからその優越感を取ったら欲しいわけですか。
そういう方が全てではないんですけども、はいはいはい、傾向としてあるんですよね。だからそれが奥様とか家庭で実現できないと。で、まあ、奥様ものすごく自分のことを上に持ち上げてくれたらいいんですけど、でもやっぱりどうしても目に見えるものとしては経済状態だと思うんですよ。
確かに。
でそうするとそれを突きつけられると、やはりどこかでやっぱりフラストレーションなんですよね。だからそれをこうある意味満たすために、その不定に走るっていうことが見られるんじゃないかっていうふうには言われてますね。
女性って大変ですね
そうですね。
その男性をうまくね、はい、
そうなんですよね。で、あと面白いのが、その女性の方は収入が上がれば上がるほど不倫しなくなるんですよ。
へ、はい、自分を律するんですか。
まあ、忙しいっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、満たされるのかもしれないですね、もしかすると。女性は逆にその自分がこう重要な人間だっていうことを、その社会的にこう稼いでるっていうことは、はい、そういうステータスとかあるはずなんですよね。でそうするとやっぱすごく満たされるので、そうすると別にね、下にいる人を感じる必要もないですし。
はあ、でも男性は違う、逆な感じありますもんね。
あ、そうなんですよね。
どんどん上がっていけば上がっていくほど、どんどん、
はい、そうなんですよ。
奔放になる、なんかリスクも高くなるのかなっていうイメージありますね。
そうですね。だから、まあ、調子に乗りやすいのは男性だっていうところかもしれないですね。子育ての研究でも出てたりするので、男の子をすごく褒めるご家庭にお子様を置いとくとですね、女の子は、結構誠実性が高くなるんですよ。
はあ、
なんですけど、男の子は真逆になってしまうんですね。褒めると逆に不誠実になって嘘をついたりとか、約束破ったりするんですよ。要は俺すげえだろみたいな、調子に乗るんですね。
可愛いですね、男は。なんかそういう感じで、ちょっとわかりますね、男の子はなんか。
まあ、そうですよね。
ちょっと
子供だったら可愛いんですけど、
確かに。
ちょっと大人になるとちょっと見苦しくなってくるんで。厄介
ですね。
ええ、そうなんですよね。はい、あ。
なんか男性しっかりしろよって話になりましたね。
そうですね。
いや、ただ面白い、
環境が作り出すこともあるってことですね。
なるほど、
はい、
ちょっと不倫の話はまた回を分けて何回でもできそうですね。
そうですね、また折を見てできればと思います。
嬉しそうです。
いい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい、
リスナーの皆さんからもね、引き続き西さんに聞きたいことを募集いたします。懸命に西さんへの質問や脳科学ノーライフと書いて、井上ドアのメールアドレスへと送ってください。doa@tbs.co.jp doa@tbs.co.jp です。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パ ーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。